Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第99回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティはお話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今日はゲストとして竹木直子さんと平智香さんをお迎えしてお届けします。お楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
今日もゲストとしてお迎えしました竹木直子さんと平智香さんです。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3人揃うの久しぶりですね。
あ、そうですね、
はい、久しぶりですのでいっぱい質問していこうと思います。今日はね、直子さんが朗読していただく番ですが、今日はなんと怖いお話を聞かせてくださるそうですね。
はい、はい、そうです。その つもりです、はい
はい、そこでお二人に質問です。過去に怖い体験をしたことがありますか。いわゆるお化けの類でも超常現象でも結構です。超常現象では、ともかさん、はい、
まあ、そういう体験はないんですけど。
ない、よかった、はい。
お化け屋敷にね、子供の頃に行った時が一番怖かった、
ね。はい、あ、そうなんですね、はい、かわいいな。、ま
あ、本当のお化けではないと分かってても、
はい、
なんかこう、すごく怖くて、
はい、
でも好奇心で行きたいんです、
ね、あ、行きたいですね、はい。
でも、今行っても大人になっても怖いのかな。どうしてやっぱり今となったら怖い思いして、
はい、
お金払って行くほどでもないのに、でも行きたくて痩せ我慢して怖いのに、うん、友達とか兄弟に行って、
はい、
なふりしてる自分もちょっと思い
出します。冷静ですね。
すごく
可愛い。可愛い。
思い出ですね。
でも行きたかったんですね、きっとね。ワクワクして行ったのかな。ね、あ、そうなんです。可愛いな。
今もやってるんですか。
やってますね。
なんかね、今はちょっと大規模になっている、
そうですね。
ね、USJ とか、
ね、そうですよね。
ね、
あ、
そうですね。
ね、あの、はい、ハロウィンの時なんかは大規模なお化け、ね、お化けイベントがあるんですよね。
そうですね。ね、
若い人大好きですよね。ね、なんで怖い、ね、なんで怖い目をしに行くんだと思いますけど、大好きですよね。ありがとうございます。なこさん。
あ、そうですね、お化け屋敷だったら私大人になってから、あの人がお化けになってるお化け屋敷に一度、それもなかなか、あの京都の渦政映画村のスタッフさんが、俳優さんが演じている。
じゃあ本物の、
はい、それは本当怖かったですね。あの人形人どっちって思った頃にうわって動いてくるっていう。
じゃあ動きとかもすごく計算されていて、はい、演じてらっしゃる、うん、っていうことですね。
はい、ええ、
わ、いいな、ちょっとそれいいですね。
あと超常現象とは言えないかもしれないんですけど、はい、全くの偶然なんですけれども、はい、あの昨年私の父は亡くなったんですが、父の命日と父の父の、まあ、私から言うとおじいちゃんの命日が同じなんですよね。
365分の1、すごい確率ですね。おじいちゃん迎えに来てらしたんでしょうね、きっとね。
そうだと思います、
ね、ね、はい、あ、同じ日だねって、いうことで、
そうですね、
会えたねって言ってらしたのかもしれませんね、
はい、
そうですか。もう全然怖くないですけど
ね、
でもとてもあの珍しい、ね、そんな偶然があるのかなっていうような、偶然じゃないかもしれませんね、意図されているかもしれませんけどね、
かもしれない
です、ね、で私たちからすると偶然ですよね、
はい、
分かりました。ではね、今日読んでいただく作品、はい、怖い作品ですけど、どんな作品なのかな、お子さんから少しお話ししていただけますか。
はい、小泉八雲の、ムジナという、
はい、
あの怪談という小説集の中から、はい、あの選びました、
はい。
ここでちょっとあの小泉八雲についてちょっとお話しさせていただいてもよろしいですか。
はい、
はい、小泉八雲は日本人ではなくって、
はい、
ギリシャ生まれのイギリス人。
あ、ギリシャ生まれ、
はい、1850年生まれ、
はい、
時代で言うと1853年があの黒日本で黒船来航した頃ですか、はい、江戸の末期ですね、
はいはい、幕末ですね。
そうですね、はいはい、名前はパトリック・ラフカディオ・ハーンと言います、
ね、ラフカディオ・ハーンとして皆さん、はい、よくご存知ですね、
はい、で40歳の時に、日本に来てるんですけれども、
はい、
その日本に来るまでに、イギリス、フランス、アメリカといろいろなところに移り住んでいたようで、
はい、
アメリカではあのジャーナリストとして、
あ、
取材と執筆活動を続けていたそうです。そうなんです、
はい
はい、そして日本ではあの先生として学校の先生としての職を得ながら、はい、あの執筆をしていたそうです、
はい、
島根県尋常中学校、今 の, 島根県立松江北高等学校で英語教師になり、はいはい、あとあの熊本第五高等中学校、今の熊本大学、
はいはい、
それから帝国大学ですか、東大ですね、
東大ですね、
はいはい、あと早稲田大学でもあの講師として、
はい、
文学、英文学を教えていたそうです、
はい
はい、でこの間にですね、
はい、
1896年46歳の時に、はい、松江の士族の娘、はい、小泉摂と、はい、正式に結婚し、はい、日本に帰化しました、
はい
はい、日本を愛し、随筆集知られぬ日本の面影、
はい、
小説集怪談、怪談など、
はい、
数多くの著作を記し日本を世界に紹介した作家さんです、
はい、
1904年明治37年54歳で生涯を閉じます、
はい
はい、といろいろ偉そうに言ってましたが、これはあの島根県のホームページと、あと、島根県松江市に小泉八雲記念館というのがあるそうでして、
あるんですね、
はい
はい、
あと松江城の近くだそうです。
あ、いいところに、
はいはい、館長が小泉ボンさんとおっしゃって、小泉八雲のひ孫さんだそうです、はい、ちょっとコロナが収束したら 行ってみたいなと。
あら、そうですか。
はい、はい、あとまあプチ情報というか、はいはい、ミニ情報としまして、はいはい、小泉八雲の八雲というあの日本名なんですけれども、
そうですね、八つの雲、はいはい、
この名前は出雲につなんで、あの日本最古の歴史書古事記から、
はい、
古事記に最初に登場してくる和歌、
はい、
その和歌が八雲立つ出雲八重垣妻ごみ、
はいはい、
八重垣作るその八重垣をという、はい、そこから取ったと言われています。
あら素敵、はい、おしゃれ、
おしゃれです ね、 私ね、はい、日本人ですけどこの歌をこの和歌初めて知りました。
おしゃれ、
はい、
いいですね。
そうですね、
古式ゆかし日本のことを愛してらしたんでしょうね。
はい、そうですね。
なるほど、ありがとうございます、
は
い、
そして、まあ、あの作品の方に戻りまして、
はいはいはい、
今日は怪談、小説集怪談から、
はい、
ムジナなんですけれども、はい、あのこの怪談という小説はあのラフカディオハンが妻節から聞いた日本各地に伝わる伝説とか、はい、幽霊話を書き起こして、
はい、
独自の解釈を加えて、
はい、
情緒豊かな文学作品として蘇らせました。
なるほど、はい、
耳なし法一の話、はい、あと六六首雪女など、はい、あの今でも日本で馴染みの深い物語が収録されています。
そう
です
ね、はい、
で、この本の出版は1904年の4月、
はい、
その年の9月に小泉八雲は亡くなっています。
あ、そうなんですか、はい、はい、
で、あの今日読むムジナなんですけれども、はい、あのいろんな人がもともと小泉八雲は英語で作品を書いてるので、
そうですよね、
はい、それを今度日本人がいろんな人が訳しているので、はい、役者によって違う言い回しにもなっています。
そうですね、いろんな人が訳してらっしゃいますもんね、
はい
はい
はい、今日は、それを読みたいと思います。
かしこまりました、ありがとうございます。もう小泉八雲の、 あの基礎知識もバッチリ、
はい、
分かりましたので、はい、あのその上で、はい、もうそれを分かった上で聞きたいなと思います。ありがとうございます。 BGM もちょっと怖いのを選んでおりますので、はいはい、それも楽しみにお聞きいただけたらと思います。それでは小泉八雲のムジナをお聞きください。
ムジナ、小泉八雲著、平川祐弘役。東京の赤坂には紀伊国坂という坂がある。その坂道がなぜこう呼ばれるのか、そのわけは知らない。坂の片側は古いお堀で、深くて幅もなかなか広く、緑の土手がどこぞのお屋敷のお庭らしい場所まで高く盛り上がっている。他の側は御所の高い壁で、石垣が長く長く続いている。街灯や人力車が世に現れる以前、この界隈は日が暮れた後は人気が絶えて大変物寂しかった。それで家路に遅れた徒歩の人は日没後一人で紀伊の国坂を登って帰るよりは何丁遠回りしてもよいから、よその道を回って帰ったものである。というのも皆そのあたりに出没する一匹のムジナのゆえであった。そのムジナを最後に見かけた人は京橋に住んでいた年老いた商人で、もう30年前くらいに亡くなった。以下はその老人が物語ったままの話である。ある晩、かなり夜も更けた時刻、その男が紀伊の国坂をスタスタと急ぎ足で登って行くと、お堀端に女がうつむけにかがんでいるのに気がついた。一人きりでひどくしゃくり上げて泣いていた。さてはお堀に身を投げて死ぬつもりかと察した男は、何か助けてやれるものか、何か自分のできることで慰めてやれるものかと思って立ち止まった。ほっそりとした上品な女で、身なりも卑しからず、髪は両家の子女のように高島田に結ってある。
お女中と男は大声で呼びかけながら近づいた。その頃は身分のある見知らぬ若い女にはお女中と呼びかけるのが礼儀だった。お女中、そうお泣きなさるな。何か困りごとでもあるなら言うてください。もしお助けできることがあるなら喜んでお助けいたしましょう。商人がそう言ったのは心底からそのつもりだった。商人は本当に親切心に富んでいたのである。しかし女は泣き続けた。そして長い袖の片方で泣き顔を男から隠していた。お女中と男はできるだけ優しい口調でまた声をかけた。まあどうか私の言うことをお聞きなさい。この辺りはどう見ても若い女が夜分に出歩くような場所ではない。お願いだからお泣きなさるな。さあどうすれば私が何かお役に立つか、それを言うてください。ゆっくりと女は腰を上げて立ち上がったが、しかし背を男の方に向けたまま顔を長い袖に隠して泣きじゃくった。男はそっと女の肩に手をやって言い聞かせた。お女中、お女中、お女中。まあ私の言うことをお聞きなさい。ほんのちょっとのまでいいから。お女中、お女中。するとその時、女はこちらを振り向いて袖を落とすと、自分の顔をその手でつるりと撫でた。と見れば、女の顔には目もなければ鼻もない、口もない。ああと男は悲鳴を上げて逃げ出した。紀伊の国坂を上の方へ上の方へ無我夢中で逃げ出した。あたりは一面の真っ暗闇。前方は空無で何一つ見えない。恐ろしさのあまり、よう後ろを振り向くこともできず、男はひた走りに走った。するとやっとのことで提灯の火が見えたが、遠くの方でかろうじて蛍の火ぐらいの大きさに見えた。男が一目散にそれに向かって駆け寄ると、道端で屋台を開いた夜高そばの提灯と分かった。しかしああした目にあった後では、どんな光であれ、どんな人であれ、とにかくそこに口の聞ける人がいるというだけで、それでよかった。男は駆け込みざま、そば屋の足元にへなへなと崩れ折れると、ただもう、と声にならぬ叫び声でうめえた。
これこれ、とそば屋はつっけんどんに言った。これ、一体どうしました?誰かあなたに怪我でも負わせましたか?
いや、誰も私に怪我をさせたのじゃない。と男はハーハーあえぎながら言った。ただ。
ただ?あなたを脅しただけですか?
と屋台引きの蕎麦屋は至って冷淡に尋ねた。
それでは追いはぎですか?
いや、追いはぎじゃない、追いはぎじゃない。と恐怖に怯えた男はあえいだ。出たんだよ、出たんだよ、女が、お堀端で。そして、あの女が見せたものは、あの女が私に見せたものを、お前さんに口で言ったって話にならない。
へえ、もし、ひょいとして、女があなたに見せたものは、こんなものではございませんでしたか?
と一言言うと、そば屋は、その自分の顔を手でつるりと撫でた。と途端にそば屋の顔は、大きな卵のように、のっぺらぼうとなった。そしてそれと同時に、屋台の火、
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now. He's looking at your kid.
さんの朗読で小泉八雲のムジナをお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱演でしたね。
ありがとうございました。
ね、怖い感じが出てたなと思いますけど。
そうですか、よかったです。
ともかさんはどうですか、今聞いてもらって。
今日すごく暑いじゃないですか。急に寒くなった。
そうですか、嬉しいです。
いや、大成功ですね。
やりましたね。
でもね、とっても熱演でしたけども、この作品ちょっとね、いつも読んでもらうエッセイとは違う作品になりますけど、はい、気をつけられたことはどんなところですか？
そうですね、この話、この流れが、
はい、
商人がまず驚いて慌てて逃げて、はい、方々の手で逃げて、
はい、
それから蕎麦屋にあってすごく安心する、
はい、
そして最後恐怖のどん底に突き落とされるっていう展開なんで、
はいはい、
それをこう起伏を、物語の起伏を表現できたらいいなと思って、
はい、
セリフの喋り方とかもちょっと頑張ったっていうか、
ね、
工夫しました。
なるほど、はい、この屋台引きの蕎麦屋さんは、
はい、
ちょっと冷たい感じですかね。
そうです ね、冷淡な感じと書いてありましたけど、ね、
つっけんどんにって書いてあるんで、
はいはい、
そんな感じの優しくない感じですね。
そうですね、もうお蕎麦湯がくのに忙しいから、そんな足元に倒れ込んだ男のことなんか知らねえよという、
そういう感じ。あ、忙しいから構っちゃいられない、みたいな感じで演じてくださってい た。
いかがでしょう。
そんな方が面白いですよね、きっとね。わざとこう連れなくするっていうよりはそっちの方が自然なので、そんな感じで演じてもらいました、はい、でもでも初めから怖いモードになってましたよね。
そうですか
ね、どうですか、ともかさんは初め聞いてもらってて、すごいなって感じでしたか？
そうですね、最初なんかその若い女の子で、商人ちょっと下心があるのかなって
、なるほどなるほど、
ね、女の子が、
泣いてて、
よしよししてあげる感じなのかなと思って、そうきたか
逆で。
そうですよね、決してこの商人はそういう下心があったわけではないんですよね。親切にしてあげよう、こんなところでっていうことなんですよね。
嬉しかったはずなんですよ。
でも、そう想像していろいろ聞いてくださってて嬉しいです。
そうですよね、
最初は楽しかったです、どうなるの
か。でもね、
最後そうきたか、
そうきたか、なるほど、意外な展開が待っていたということですね。そういう風に、ね、聞いてもらったら嬉しいですね。
です、
ね、はい、読み以外がある
嬉しいです、
ね、でも初めからすごい怖いトーンで入ってこられましたよね、はいはい、これは何かこう、何回も この声がいいかなとか、うん、やってみられた結果ですか？
ゆっくり喋ろうとするとやっぱり怖い方がいいかなと、ゆっくり普通に淡々と喋ると、
うんうん、
なんかちょっと私がするには軽くなっちゃう、
物語の重
みが、
はい、
暗い夜とか、
はい、
怖い女の人が泣いてるかな、どうして慰めてやったらいいんだろうとかいう、はい、その戸惑いの気持ちとかが出にくいかなと思って、
はい、
もう最初から
重い調子で読んでみようかなって思って、はい、読んでくださったということですよね、はいはい、でもね、声もしっかり出てましたし、
ちょっと違うので、はい、新鮮でしたよ、
嬉しい、
体力満点、
本当に、
マーコさん今日と思って、
ありがとうございます。いや、練習した甲斐がありました、嬉しいです。
なんか違うジャンルの扉が開いた、
は
い、
怖かった
怖感じですかね。あら、
これ夜聞くの怖いですね。
そうですね、
夜中ですよ、放送
ちょっと聞けないです
ね、聞いてくださってる方、ゾッとしながら聞いてくださっているのかなと思いますけどね。はい、ありがとうございました。この後もたくさんお話をお伺いしていきたいなと思います。今日はね、怖いお話をお届けいたしました。小泉八雲の怪談からムジナをお届けいたしました。ありがとうございます。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ、このムジナというお話はね、いろんなところで聞かれたと思うんですが、はい、これ落語にもなってるんですけど、はい、お二人聞いたことありますか？
聞いたことないです。私
ないですね。このね、落語ね、はい、いろんな落語、古典落語としていろいろな方が演じてらっしゃるので、はい、ひょっとして結末いろいろあるのかもしれないんですけど、私が聞いたのは、はい、この今読んでくださったのは、蕎麦屋さんもムジナでした、はい、っていうところで終わってますよね、はい、で続きがありましてね、でわーって言って家帰るんですよ、商人はね、はい、ちゃんと家帰れて、で奥さんにムジナが出たよって言ってたら、そんなことあるわけないじゃないかって奥さんが言ったら、うん、そんなにうるさく言うのはどんな顔だったんだい、こんな顔かいって奥さんも言うとね、
うわ怖
っ
っていうのが結末についているのが落語でした。面白いですよね。でもね、落語風に今直子さんは割とこう怖い感じで重い声を出してしっかり読んでもらったんですけども、はい、うん、落語はね、軽い軽妙な怖さを出していて、あ、面白いなと思います。で落語なので怖い話なんだけども、うん、ちょっとオチがあるみたいな、
そうです ね、
はい、万丈皿屋敷なんかも落語になってるのはオチがあるんですよね、はい、なのでそういう作品もね、またご紹介していきたいなと、はいはい、思います。ありがとうございます。で、ね、小泉八雲のことについてもすごくたくさん調べてくださって、はい、これね、私ちょっと豆知識というか人から聞いた話で面白いなと思ったのは、小泉八雲東大の英文学の教授をしていたっていうのを教えてくださって、はい、夏目漱石も同じ東大の教授で、はい、同じ時期にやってらしたのかな、
はい、東大を解雇され、いや小泉八雲が解雇されて、はい、その後任で夏目漱石が入ってますね。
さすがちゃんと調べてくださっていて、はい、どっちが人気があったと思います？
ですね、あ、どうぞ。トモカさん、
トモカさん、
はい、
それは夏目漱石じゃないでしょうか。
はい、直子さんは？
私は小泉八雲の方かな。
はい、
はい、
当たりです。なので同じ生徒さんで、後任だったということなので、はい、同じ生徒さんが聞いたんですけど、はい、ラフガーディア・ハーン先生の方が全然面白かったわって言ったらしいんですね。はい、それは夏目漱石さんの名誉のために、 あ、はい、あまり大っぴらにはなっていないことです。
まあね、イギリス人ですからね。
そうですね、そうですね、はい、そうかもしれません。じゃあね、こんなこともまたたくさんお話し紹介していきたいなと思います。今日は平友香さんと竹木直子さんをお迎えしました。ありがとうございました。で、またね、たくさんいろんな作品を紹介していきます。この番組のパーソナリティは吉田恵美がお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。